はい、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか？ヒトピーです。ウィングスのホームページにようこそ。さてさて、11月になりましたね。またまたあったかい11月のスタートなんですけども、今年はなんか暖冬なんでしょうかね。天気予報の気温のね、コーナーではなんか今年はずっと年内なんか暖かい日が結構多くて、まあそれって朝晩のこのね、もう昼間のこう差が結局激しいということにもなるんだけども、昼間はね結構とっても暖かい日が何日もあるみたいですね。でもその分空気が乾燥しますからね、風邪をひく人とかね、やっぱり喉を痛めちゃう人多いですよね。ヒトピーなんかも先月ですね、もう大変だったんですけども、ちょっとね寝不足をしまして、寝不足をすると大体口内炎ができたりちょっと風邪気味になったりするんだけどもね。で今回はね、咳がやっぱ出ちゃったのね。で体は結構元気だったんですよ。他は何でもなかったし、だけどなんか咳がひどくて、でだんだん咳もひどくなってきて、それでなんか声がおかしいなって思うようになって、それでね、でもまあ少しおとなしくして、まあちょっと咳もね治って、まあ咳止め飲んで、それでカラオケで歌を春子でね歌ってたんですよ。そしたら初めの時はすごい良かったんです、普通にね歌えてたんだけども、だんだん声の方が調子悪くなって、で一番最後ね、インフルエンサーを終わった後ですね、少し経ったらね声が全然変わっちゃって、もうすごい声になってね、ジョニーがすごい、ヒトピって極端だよねって言うんですけどね、本当にそうなんですよ。普通ほら鼻声になったりね、風邪ひくとで徐々に変わってくるでしょ。でも私の場合は違うのね、本当に手のひら返したように変わっちゃって、それで次の日になったら全く声が出なくなったっていう感じでね、先月はちょっと声出ない日がねずっと続きまして、で医者で少し声出すなって言われてね、5日間ぐらい声出さないで、でじーっとこう我慢して、で5日間のねその声を出しちゃいけない日が終わって、少しだけこうちょっとだけ喋るようになって、でまあ旅行行った時にはね普通に今喋って、でもやっぱカラオケはやっぱりねやっぱまだしちゃダメなんじゃないかなと思って、まあもちろん旅行の時はカラオケはなかったんで今回ほっとしてましたけども、でもね実は旅行に行ってカラオケがないっていうのは初めてなんですよね。なんというか私のためにそうしてくださったのかな、そうじゃないんですよ、初めからそこにはカラオケのね、まあ、コーナーがなかったということで、でもそれでも普通ねどうにか作るんだけども、今回は皆さんも、まあ、私に考慮してくれてかなでもおかげさまでねすごく声の方も戻って、まあ、11月、12月はいっぱいイベントがあるんでね、声をね、なんか出さないわけにいかないんで、まあ、少しずつ声帯をいたわりながら、声を出していこうかなって思ってます。ね、本当はすごい一時はね、 心配したんですよ私。またね、あの声帯に水が溜まっちゃうんじゃないかと思って。でよくほらあるじゃないですか、足とかにお水が溜まるとまた溜まるって。だから声帯にね水溜まるってこと自体がね、やっぱり不思議なことで、みんなありえないって言うんですけども、でもありえない事実は実際もあったわけですよ。私で、ね、2例目なんですけどもね、まあ、その特別音声外来ってところでね、あの見てもらって声帯をね、まあ、手術したんですけども、すごいんだよあれ。あの全身麻酔でね、喉にこうボルトっていうのこうあるじゃないですか、あの真ん中がくり抜かれてる、こういうなんていうのかな、何センチぐらいあるんだろう直径、それをね10センチぐらいの長さかな、うん、それを全身麻酔した私の口の中にガガッても突っ込むわけですよ。だから下手すとこう歯をねこう やられちゃうんで、グッてやった時にね、だからその辺を、ま、気をつけますねって言われて、だってさ麻酔なかったらあんなこと普通考えられないじゃない、指入れただけでも痛いでしょ、いやおいゲイってなるよね。でもこんな太いのをこう口に中にグッと入れて、で声帯の方までこう伸ばすわけね、それでこう手術するわけですよ。声帯をこうピューってこう縦に切ってお水を出して、それで加熱製剤でそこを塞ぐ、こんな感じでね。不思議ですよね、そんなことできるんだ、できるんだもんね。でまあ入院しても面会謝絶でね、やっぱ喋っちゃいけないから、で4、5日入院して、でお家に帰ってきてからも喋っちゃいけないから、1ヶ月はもう絶対喋っちゃいけないって言われて、返事もしちゃいけないって言われてね。それで2ヶ月目からは返事をこうするようなちょっとこうことはできるようになって、でねやっぱりね復帰したのが半年後ぐらいだったかな。だからねもうあんな目には絶対会いたくないし、ああいうね手術なんてのは二度としたくないし、やっぱりこう大変だったんですよ。だからねもう今度から声帯をいたわってやってね、まあ、あんまり無理するのやめようかなと思いますけども、皆さんもあるでしょやっぱりこうなんかいろいろとね。まあ人々の場合も今までね怪我っていうのはねいっぱいあったんですね、見えている時も。だから怪我でね入院はね7回ぐらいしてるんだけどもね。で最後に怪我で入院したのはあの線路に落ちた時にね、あの腎臓破裂で、まあ、頭も切ったんだけども腎臓破裂が大変だったんですけども、でもそれも初めにね、運ばれた病院で麻酔科の先生がいなかったん で立川のね国立医療センターの方にこう転院されて、そっちでちょうどその時の担当の先生が耳鼻咽喉じゃなくて泌尿器科のね部長先生で、まあレントゲンでね 見た結果ね、パカッて割れてるんで、ちょうどあのお化けの提灯がパカッてこう割れてるじゃないですか、ああいう感じで。だからでも大事なとこはくっついてるから、このまんまこうパカッと割れてるのをポコってくっつける、こうすればくっつくだろうということで、まあ、出血がひどかったんでね輸血はしたんですけども、でも手術じゃなくてね、とにかく3週間じっと我慢をしまして、で救命病棟でねずっとこう仰向けのまんまね、あのベルトで固定されて全身を、もうひどかったです、大変だったんですけどもね。でもおかげさまで腎臓はしっかりとくっつきましてね、くっついたんですよ。で救命病棟っていっぱいいろんな人があのほらヘリコプターでこうね来る人もいるし、それから隣なんかもね亡くなってね帰っちゃう人もいるし、だから私なんていうのはまあ 大変っては大変だったけども、でも胃袋とか何でもないからね、先生に少し経ってからちょっと無謀なことを言ったんですね。できたら常食普通のご飯食べたいんですけどって言って、でまあ初めはね、運ばれてきて3日間はほとんど何も食べられなくて、水だけで、あ、点滴ね。でずっと点滴で、まあ、1週間ぐらいいたんですけども、でまあ少しずつ変わってきて、でまあ救命病棟で朝食食べたのは私だけだって言われたんですけどもね、でも食べないと良くならないじゃないですか、怪我だから。でとにかく早く治して私は出たかったんですね。なんでかっていうと、初めてサークル立ち上げたんでね、その年に。だから、どうしても、記念すべき第1回目の、まあ、近場だったんだけどもね、旅行があったんで、そこに行きたくて。で、サークルのね、メンバーには、行くから、キャンセルしないよって言って、絶対やるからね、みたいな感じでね、みんなに言っといてね。で、とにかく、食べれば点滴なんかよりも早いだろうということで、動けなくても口は動かせますからね、こう横向いて食べさせてもらって、食べてなんとなんと、まあ、1ヶ月ちょっとぐらい入院したんですけども、退院して4日目かなだったんでね、4日目に行ったんですよ、旅行。まあ、みんなね、無謀だと言われましたけども、行っちゃいまして、まあ、バスにね乗って行ったんで、まあ大丈夫だろうということで、ここにね、腎臓のとこに表からこうなんていうのガードを当てて、でもね大丈夫だったんですよ。なんか回復が早いらしくて、行く時に最後のね検診で、まあ大丈夫でしょうって先生が言うから、じゃあ行ってきますって言って、で帰ってきて大丈夫でしたって先生に報告してね、退院して1ヶ月検診行った時に先生が見てもらってね、あーもう腎膜もね、腎膜もしっかりとこう、はなんつうの覆ってるから、もう大丈夫だって言われて、1ヶ月検診でもう来なくていいって言われてね、未だこう元気に私の腎臓も働いております。でもね、そういう目に腎臓にも合わせちゃったんで、まあ、声帯同様ね、そのあたりも、まあ、ちょっといたわってみようかな。でもすごく、この何定期検診のね、普通の健康診断の方も良好で、もうここずっとね、毎年どこも悪くなくて、花丸をもらってまして、この間ね結果が出て全部どこも悪くないんで、よかったなと思って、今年もね、まあ、来年までまた元気にいけるかなって思っている人々でありますけども、みんなもどうですか、健康診断やってるね。やっぱりこういろんな意味で大切にしてあげないとね、体は。はい、ということで、今のね私は元気印ですけども、今月のウィングス、みんな元気でイベントということで、18日の日曜日は福生にあります中央公園でウィングスルンルンステージがあります。こちらの方はフスタの K スポーツ豚汁フェスティバルのアトラクションで、ウィングスが1時間半くらいのステージをします。ファイヤーフライの歌と演奏、そしてタケちゃんのトラッチコーナー、ゲームで楽しいトラッチコーナー、それを織り交ぜてウィングスルンルンステージと言います。ボーカルのジョニーが歌を歌って、電子パーカッションのヒトピーがドコドコドコって叩いて、とにかく青空の下、楽しいステージをやってきますからね。どうぞもし行ってみたいなって思う人がいましたらね、青梅線の福生駅の西口から歩いて10分ないし15分ぐらいかな、中央公園っていうとすぐ分かりますんでね、そちら広いですけども、メイン会場のところではね、いろんなブースがあります。ゲームのブース、その他いろんなね模擬店も出てます。そしてステージスペースのところでは、私たちがねやる場所すぐ分かりますんで、 ぜひそちらの方にいらっしゃってください。ウィングスルンルンステージのスタートは午前11時からです。はい、そして30日はそうです、学校公演が入っています。毎年やっています府中の小学校です。こちらの方でも生徒さんと一緒にいろんな実演をしてね、そして視覚障害者をもっともっと身近に感じてもらって、もう自然に道でね、白杖を持った視覚障害者がいたら声をかけてもらえるような、そんなね講演会をしていきたいと思います。そうよ、見えている時もね、こうやって見えなくなっても元気なんだよ。そして見えないのはすごく不便だけども、でも決して不幸じゃないんだ、そういう思いも伝えていこうと思ってます。まあそしてね、私たちの元気な姿を見てもらって、あ、ね、視覚障害者の人も僕たち、私たちと同じなんだなっていつも帰りにみんな言うんですけども、そうなんですよ、みんな同じなんですよね。そして障害っていうのはいつ何時ね、誰でも起きることですよね。怪我とかでも、突然の病気とかでもね。だからそういうとこもしっかり捉えてもらって、とにかく私たちを知ってもらうっていう、そういう講演会です。それから11日は初めてジョニーのお家でニコニコキッチンをやります。春光の方も今月3回行きますんでね、もしね、よかったら皆さんもおいでください。そして私たちウィングスと一緒に楽しくひとときを過ごしましょう。スケジュールの方はね、トップページの方に書いてありますんで、ぜひそちらを見てください。それから春光のページの方にはね、お知らせコーナーを一つ入れまして、お休み日とかね、それからあと貸し切りの日とかも書いてありますんで、そちらをどうぞ聞いていってください。それからウィングスの方にはね、今回5人のメンバーが加入いたしました。4人の視覚障害者の人、そして1人の晴眼者の人です。とってもね、5人ともすっごく楽しくて面白くて素敵な人です。ぜひね、メンバー紹介のところに書いてありますんで、そちらの方をご覧になってください。それじゃあまた来月お会いしたいと思います。おしゃべりはひとぴーでした。ではまた。